大仙サゲッコクラブ。お晩でございます。8月12日の水曜日でございます。マジがもう焦げていく、そんな匂いというか危険な感じが仕事帰りの大曲駅のプラットフォームにももわっと漂うような夏の盛りであります。この仙北平野のど真ん中から秋田大仙のサゲッコを叫ぶ私、日本酒パーソナリティ FM 花火ボランティアスタッフの菊池でございます。燃えるような夏ではありますが、仙北平野を覆うこの田んぼでは稲穂が揃ってきたところでございます。出水期というのは人間で言えば青春真っ只中、一番多感で大事な時期だと昔米作りに詳しい人に教えてもらった記憶があります。秋田小町もめんこ稲もそして酒米の秋田酒小町も三里錦もみんな青春だ。酒飲みの俺らのためにいい酒になってくれるように頑張ってください。そして何より米作りの農家の皆さん、作業中の熱中症には十分お気をつけになってください。大仙サゲッコクラブスタートです。この番組、地元の日本酒いわゆる地酒の番組でございます。今秋田県内に38の日本酒の蔵元があるとされておりますけれども、我が大仙市内には9つも蔵があります。皆さんご存知と思いますが、今一度大仙市内の日本酒の銘柄北から順番に挙げてみますね。一つ、中仙には鈴木酒造店の秀吉。二つ、京和の奥田酒造店の千代緑。三つ、南外の出羽鶴酒造の出羽鶴。四つ、仙北の秋田清酒の大和しずく。五つ、神岡の仮穂酒造の仮穂。六つ、同じく神岡の福の友酒造の福の友。7つ、旧大曲に入って若竹町の八重洲名城の八重洲。8つ、富士木の秋田富士酒造店の秋田富士があります。9つ、富士木の金門秋田酒造の金門秋田と、これが現在の大仙市内9つの蔵元でございます。この中で一番古いのが千代緑さんで、1675年創業とありますから、今年2015年で、それから引いて340歳、ほぼ同じ時期で、秀吉が326歳、たったこの二蔵で軽々と、500歳を超えてしまうんですね。全部合わせるとなんと1248歳にもなります。野球といえば神岡で生まれた500歳野球がありますけど、この9つの伊佐賀蔵の年齢を足すと500歳野球の2チーム半の分に、相当します。さらに旧仙北郡内という意味では隣の三里町ですけれど、旧六郷地域に集中して高橋酒造店の奥清水、それから栗林酒造店の春霞、八千代酒造合名会社の八千代の3つの酒蔵がありますけれども、これらの蔵の歴史は3つ合わせて470歳、これもまだおおむね500歳野球の1チーム分に相当します。隣の三里町まで入れるんですね、12の蔵。この一市一町で秋田の4分の1の蔵があるっていうのは、米どころだとか水どころだとかいうことはありますけれども、何より飲むことが大好きだ地元の人たちが日本酒の蔵を守ってきたということだろうと思います。さて、そうは言いながらも、もしかしたら皆さんの中には酒っ子は飲むんだけれども日本酒はどっちかというと苦手だという方がいるかもしれません。実を言いますと、私も割とつい最近まで日本酒が苦手でございました。で、私はバブル世代でございますから、ウイスキーとかチューハイの世代です。日本酒っていうと飲み潰れる親父のイメージがあります。飲み会では目上親父の皆さんから、大量に飲まされてですね、目が、回って翌日はもう大変だというイメージがありまして、ところがあれは2年前をちょうど境に、あの日本酒のイメージが私の中でガラッと変わりました。秋田の日本酒を PR するっていう仕事をすることになりまして、勉強のためにあの純米酒、米と水だけで作ったお酒ですね、これを飲んでみたら、まずあの嫌な頭痛が来ないっていうことがまず分かりまして、そして落ち着いてみると、これは実はうまい酒っ子であるということが分かりました。で、それからというもの、仕事っていうのもありますが、ほとんど毎晩のようにですね、特会引っかえ日本酒を飲むようになりまして、今の秋田の日本酒、特にその純米酒というものは素晴らしいもんだなと、 毎日堪能するようになったんでございます。でそして日本酒の PR にお邪魔した国内外のいろんなところで、この秋田の日本酒がとっても評判が高いということがよくわかりました。秋田県、特に大山は、世界に誇る最高の日本酒の産地の一つだと思います。ですがもう二つ大山の酒の素晴らしいところを挙げさせてください。その一つは何よりもですね、私たちの身の回り近所に住んでいる人たちが作ってくれているもんだということですね。そしてもう一つ、いい酒っ子を飲むんであればその日本酒の産地であるここで飲むのが一番安いっていうことなんですね。実は大山市内で作っているその日本酒の一部はアメリカとかイギリスとか中国なんか海外でも売ってるんですけれど、値段と言いますと3倍ぐらいに跳ね上がります。もちろんそれらのお酒にはですね、それだけの値段がつく価値があるからそれぞれの国の人たちは、わざわざそういうお金を払ってくれてるわけなんですけれども、その品質のお酒をこの値段で飲むことができるっていうのは生産地に住んでいるそのおかげだと思います。ですから私はこの仙北平野のど真ん中でですね、この大仙市の日本酒の素晴らしさを皆さんと叫んでまいりたいと思います。当面の間この番組はこのこちらの夕方ワイド番組の一部をお借りして10分間と短い編成になっています。その間まずは皆さんとご近所のお酒を順繰りに確認してまいりましょう。それではどんな風に確認するかご説明いたします。酒っ子オーディション。このコーナー酒っ子オーディションでは大仙市内の日本酒を芸能タレントと見立てて皆さんとご一緒にオーディションしていこうというコーナーです。その芸能プロダクション事務所のマネージャーさんとして蔵元の営業の方にご出演いただきます。お酒の個性、適性、主役、脇役、つまり料理との相性、イベントとの適性などを存分に語っていただきます。そしてその後実技テスト、つまりテイスティングを皆さんとご一緒に行い、その可能性を発見していきたいと思います。次週オーディションのタレントの番組の最後と番組フェイスブックで発表いたします。今お聞きのあなたにも番組と同時に審査員になっていただきまして、いいねまたはコメントをいただきたいと思っています。さて大雪酒っ子クラブ第1回お伝えしました。ここで皆さんにお知らせ、お願い事がございます。一つはご紹介です。先ほど申しました通り、インターネットのフェイスブックでこの番組専用のサイトを作りました。大仙酒っ子クラブで検索していただきますと見つかります。この番組の話題、大仙の日本酒限定の話題が満載されていますので、こちらの方にメッセージを送りいただくのが一番簡単です。そして、蔵元の皆様、先ほどご説明しました酒っ子オーディションへの営業担当者の方のご出演を募集しております。なお対象といたしますお酒は大仙市内で販売されているものに限らせていただきます。いよいよお盆、そして大曲の花火、楽しみですね。大仙酒っ子クラブ仙北平野の真ん中から秋田の大仙の日本酒を叫ぶ日本酒パーソナリティ菊池が大仙市内そして世界中の日本酒ファンに向けてお送りいたしました。それではこの番組本日中締めといたします。皆さん良い夜を、またお会いしましょう。次回の大仙酒っ子クラブは8月26日のこの時間です。酒っ子オーディション第1回目は鈴木酒造店秀吉のスパークリングラシャンテ。皆さん冷蔵庫で十分に冷やしてラジオの前でお待ちください。